口みどりのみどりの園。こんばんは、みどりの園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。みどりの園毎月第1週第2週の番組では、地球環境を再生する微生物資材クリビオの増田所長をお呼びし、環境事業や丹波のこと、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。またご縁でつながった方々もお招きし、様々なお話を聞かせていただいています。私のお店、北熱園のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ、みどり商店もご紹介しています。番組を通してご縁をつなぎ、みんなの思い、地球のエネルギーを一つにしていく、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、みどりの園で月1ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さん、そして夫の川口義彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は、株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして、こんばんは。今夜のゲストは、みどりの園で月1ゲストとして出演していただいている株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さん、そして夫の川口義彦さんです。今日は久しぶりのクリビオのね、お話で伺えたらと思います。増田所長、義彦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかね、久しぶりのクリビオのお話を、
そうですね、
はい、聞けるということで、ちょっと楽しみにしてます。今のね、環境を話して状況とかね、話していただけたらと思うんですが、実は今ね、丹波の事務所で収録ね、リモート収録させていただいているんですが、お二人のゲストと、実はもう一匹ね、ワンちゃんがおりまして、そう、芝がいてね、そんな、ちょっと大丈夫ですか、社長。
ちょっとまとわりついてきてるんで、
ちょっとあれですね、
息苦しい音になるかもわかりませんけど、すいません。
はい。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
最近の、あれですよね。
はい、そうですね。
今年に入りまして、いろんな事業っていうか、なんていうかな、農林水産省から、いろんな補助事業に、クリビオを乗っけていっていただいてる、販売会社さんとか、
はい、
あとね、なんていうの、これはもう丹波の、話になるんですけど、国内の、肥料資源活用総合支援事業という、ことに、またこれもクリビオが、なんていうの、絡ましていただいた、ということが、起こってきてます。やはり今の国内 の、はい、農業においてですけど、肥料ですね、肥料原料が、ちょうどコロナ入ってすぐぐらい、2021年ぐらいから、外国から入ってくる肥料の原料がですね、やっぱり高くなったり、また入ってこなくなったりしたわけですね。で、 そういった事情の中からやっぱり国内の、まあ、農業が、まあ、今まで化学肥料で、うん、まあ、賄ってきたというのがあったんですけど、
はい、
それに代わる、まあ、要は輸入原料に頼らない国内資源由来の肥料を作るという方向に、まあ、農水省の方が舵を切ったと、
うんうん
う
ん、
いうことなんですね。でそのために今まで、例えば畜産関係の堆肥、堆肥じゃない、まあ、言葉あれですけど糞尿系、
はい、
こういったものとか下水の汚泥ですね、
うん、
これを有効な資源として、うん、活用できないものかっていうことで、
うん、
各いろんな団体であるとか、
うん、
行政であるとか、
はい、
まあ、そういったところが実際に動いてきてると、
うん、
でいつもね、いつもというかこれはまあ昔からなんですけど、
はい、
そういったものを原料にするとね、
うん、
やっぱり匂いの問題がね、
そうですよね、
起きるんですね、
はい、
うん、例えば鶏粉、鳥の、そういう部分で言うと、
うん、
鶏粉って非常に窒素が含まれて有効な資源なんですけど、
うん、
鶏粉をその日巻くと近隣から苦情が来る、うん、
はい、
それは何でかというともう強烈なアンモニア臭気、
そうですね、
はい、そういうものが非常に多くなるので、
うん、
皆さん巻きたがらなくなって、まあ、皆さん化学肥料に行っちゃったと、
うん、流れがあるんですね、
うん、だからまあ化学肥料を全部否定するつもりはないんですけど、
うん、
現実にやっぱり今入ってこないとか高いというね、
うん、
農家さんをすごくやっぱりコストの面で直撃している問題があるので、ね、うん、それを解決するための施策としてこういうことになってるんですね、
うん、
で匂いの問題で言うと、うん、実はクリビオをそういう畜産の廃棄物の方に混ぜて発酵させると、
うん、
最終的にサラサラの匂いのない実は堆肥になるんですね、
うん
うん、やっぱりそのまあ、3つの菌ですね、
うん、
納豆菌、乳酸菌、酵母、
はい、
まあ、これがその堆肥の中にある例えばタンパク質であるとか炭水化物、
うん、
こういったものに非常に影響をして分解が進んで、
うん、
最終的にそういうアンモニア臭気とか人が嫌がるような匂いがなくなると、
うん、
いうことが非常に多く実証されてきてるんで、
うん、
まあ、そういった意味でね、
うん、
こういう動きになってるのかなっていうふうに思います。
そうですね。
はい。
なんか人もですけど、結局その匂いで、例えば牛の子牛とか、鳥さんも死んじゃうっていうのもね、うん、
はい、
昨年もね、お話しいただいたりして、うん、そういうストレスがお互いになくなるということですもんね。うん、
はい、そうなんですね。だから、まあ、匂いの問題もそうですけど、実は出来上がった堆肥自体に、
うん、
乳酸菌であるとか、
うん、
酵母、
うん、
これがね、何もしない堆肥よりも圧倒的に多く残るっていうことも、
うん、
いろんな試験ですかで分かってきてるんで、
うん、
まあそれと同時に例えば、病原菌、
うん、
温度がねやっぱかなり発酵するときに上がりますんで、ね、80度ぐらいになるんで、植物に対する病原菌であるとか、
はい、
あと雑草ね、牧草を食べるんでね、例えば牛とか種が入ってくる。そういうものも実はなんていうか発芽しないような環境になる。だからこの堆肥を撒くと雑草も生えにくくなるとか、雑草を撲滅するわけじゃないんですけど、
うん、
温度が高くなることによって、
うん、
まあ、要は死滅させるという効果が認められてますね、うん、といったことで、まあ、丹波の方ではまあ来月の放送の中でね、
はい、
出てもらうんですけど、その実際に資源を活用した、
はい、
事業をやられてる、まあ、要は採択されたわけです、
はい、
そういう会社の、
うん、
方にねもう参加してもらうんで、それはまた来月ね、うん、楽しみにしておいていただいたらいいと思いますね。
そうですね、もう株式会社、
うん、株式会社丹波農商さん、
はい、
っていうところがですね、
はい、
その取り組みで、
はい、
支援事業に、
はい、
申し込まれてそれが採択されたと、
うん、
そこの中に実はクリビオが、新しい堆肥を作る、資材として、
う
認められて、うんうん、あの支援事業となっているとうんいうことなんですね。うん、
あの先ほどおっしゃったその温度はかなり高くなって、まあ、80度ぐらいになるっていうのはこう土に巻いた後でその土の温度がそれくらいにな
る、うん、あの例えば畜産の、はい、要は廃棄物の場所ありますよね、はい、そこで、まあ、散布するわけですね、はい、そんで、空気を入れていかないといけないんで、はい、それをこう回していくわけですね、か、はい、もしくはエアレーションして下から空気を出す、あその時に発酵するんですよね、はい、発酵の温度がそれぐらいだろうということですね、うん、で、まあ、あのいろいろ、まあ、農水省のガイドラインだったか、まあ、その、はい堆肥を作る時のガイドラインでやっぱり60度以上の温度を何日間か続けた堆肥を使いなさいっていう実はガイドラインもあるんですよ。あるんですよ。まあちょっとそれね、まあ、あのもっと詳しくあの調べたらよかったんですけど、はい、あの僕ので資料の中にもあるんですけど今頭の資料にはちょっと飛んでいるんで、はい、ないんですけど、
はいうん、あれやっぱ発酵すると結構それだけ温度が低いん
ですよ。そうですね、う
ん今年来聞いた話でもその増田社長の農場補助でもクリビを使ってるとそこだけ雪が積もらない
ああ
雪が溶けるっていう話とか
そうですね、
うん
うん、そうですねまああの補助の中にねあの、はい、なんていうかなあの稲わらとかがまだまだ、ね、分解されずに残ってる、はい、でそこの中に例えばクリビを散布することによって、はい、稲わらを分解する菌、まあ、特に納豆菌なんですけど、はい、この納豆菌がやっぱり分解していってくれる だから土の中にやっぱり微生物がたくさんになってるんですよね。うーんだからまあ俗に知力が上がるっていうのはまあ一種のそういう現象が起きるっていうのも一つかなと思いますね。う
ん、うん、もうクリビを使ってるのがもう一目で分かってそれが印象的です。
まあ確かにね、全然違いましたもんね。化学肥料を使ってる、それこそ畑と全然田んぼか、うん、全然違いますもん
ね。まあ、なんていうかな、稲がね植わってる時は、はい、あんま分かんないんですけど、はい、冬場の補助を見たら、うん、おそらく、うん、あこれ化学肥料の田んぼだね、うん、であ使ってない田んぼだねっていうことが、うん、ちょっと分かりますね、うん、あのなんていうかな、雑草の生え方、うん、あでわかります。
へー、うん、
はい。
なるほどね。うん、
まあ、全て否定しないですよ。化学肥料を僕は全て否定しないけども、うん、ね、収量を上げるためには必要
ですね。
考え方もあるし、
うん。一番印象的だったのが丹波のその、この田んぼを見に来させていただいたときに、うん、一番印象的だったのが社長からお聞きした話。みんな知らないだけだと。本当に、教えてもらったままに、その、農薬、うん、化学肥料をまくだけだと。で、それで、言われた通りにやってるだけで、だから知らないだけだっていうのはすごく印象的で、うん、なるほどなぁと思って。でも皆さんは本当に、それこそこのラジオを聞いてね、逆に言ったら使ってみたいっていう方とか、直接言って、ね、いただいたりとか、やっぱつながっていってるなぁと思って、なんかすごくでもっといろんな方面の方々に個人でも大きな農家さんでも畜産でもなんかつながっていったらいいですね、うん、本当こういうものがね。
まあ鹿児島県の、
はい、
僕の島で、
は
い、まあちっちゃいちょっとこうセミナーというか、はい、まあまあ、クリビを使ったらどうなるんだとか、こうなるんだっていう話を、だいたい去年の2月だったかな。
はい。
まあ、30人ぐらいの人が集まっていただいて、
はい。
ほとんどがサトウキビ農家さんと、はい。バレーショ、ジャガイモですね。
ジャガイモ。
を作ってられる農家さんが来ていただいて、
はい。
で、やっぱり微生物資材の話するとね、
はい。
やっぱピンと来ない。
うん。
結構、方が多かったなっていう印象です。
確かに知らないですね、
うん、知らない、うん、だからあ、まあ、例えば、まあ、そういう農業資材販売してるところももともと化学肥料売ってたらそんな説明もしなくていいし、
うん、
要は土作りの話なんかしなくても、
うん、
まあ、それを巻けば、
うんうん、
まあ、窒素、リン酸カリの含んだものを撒けば、こう、もう、ね、収量が上がる、成果が上がる。だったらそんなこと考えないんですよ。だから、ただ、今はそのもの自体高いし、農家さんも大変な状況になってるんで、じゃあどうしないといけないか。といったときに、やっぱり農林水産省も、2021年の5月に、緑の食料システム戦略っていう大きな、施策を発表しているわけですね、
はい、
でその中で化学肥料を、まあ、何パーセント減らしていきましょう、まあ、それと同時にウクライナとソ連のロシアの戦争があったんで入ってこない、入って今も入ってきたものが入ってこなくなったということで、まあ、それと同時に、そういう動きになったんですよね、なので、いよいよです、まあ、去年ぐらいかな、土作りをしないといけませんねっていう動きがかなり加速しましたので、この BX の資材が有効に活用できるというのが、今の動きですね。
中の流れで強制的に
そう
やることにな
る、ですよね。逆にでも化学肥料がたちもね、あまりその全てを否定するわけじゃない、それによっていいところもある、悪いところもあるけど、いいところもある。でも、結局、そのものを食べ続けてると、いろんな、例えば病気とかにもつながっていくわけじゃないですか。だから本当に今、吉彦さんが言ったように、強制的に、このようになっていっているのがとても。
まあ、でも、コストがやっぱりかからないっていうのがね、よくいいところだと思うんですよ。
そうですね。
今ではやっぱり有機農業って、やっぱり高いっていうイメージがね、あったと思う。
うん、だからコスト的な部分で言うと、コストかけたいですけどね、
本当はね、
正直
な話ね、
はい、まあ、僕らのね、やっぱ原料なんかいろんな資材も値段上がってきてるんで、やっぱりね、こうそのままじゃいけんなっていうのはあるんですけど、まあ、できるだけ、まあ、僕らがどこまで踏ん張れるかっていうことで、今やってますから、まあ、それまあ、あのね、値段の話をね、ちょっと今からね、しますけど、
はい、
例えばコストが上がったからこの値段にしないといけない、
はい、
でもその値段にしたら、お客さん離れていくんちゃうか、という心配あるじゃないですか。
いますよね、はい、
まあ、特にね、ラーメンの業界そうでしょ。
その通りですね。
でラーメンの、業界でもちょっとまあ、それすごい活躍されしている方と僕知り合いなんで、いろいろ話したんですけど、もうコストがここまで上がったんやったら、1000円の壁なんか言ってられへんと、でもみんな上げない、ね、選挙しない、ね、上げれない、よう上げない、客離れるんちゃうか、であかんようになるわけ、
ね、
だったら、その彼が言うの、絶対値上げするべきや、1000円の壁を超えるべきや、どっちみちダメになるんやったら値上げして挑戦するべきやって言うんですよ、僕はその考え方聞いてね、この間のね、ちょっとちょうどね、12月の、ね、25日の二人忘年会で、それ聞いて、あ、そういう考え方もあるわ、あるっていうか、それのが正しいなって、いうふうに、ね、思ったんで、プレビューもあげようかなっていうことではないんですよ。まだまだその値段は保ちますけど、まあそういうことなんですよ。結局どっちみちダメになるんだったら、値段上げないと無理なんで、言ってましょう、値上げ何パーか、年に何回かね、値上げされて、2割のお客さんが来ました。でも8割のお客さんは戻ってきてる、で、値上げした分8割、だから分で8割のお客さんが来てることは、それで成り立ってるんです。はっきり言ってました、
なるほどね。
だからそこで値上げしないで、沈んでいくんやったら値上げして挑戦した方がいいんやっていう、
そうですね、
それかもうその資材自体をもう変える、
なるほど、
値段をまあまあまあどっちか言うとクオリティを下げて値段下げるしかないって言ってました。
なるほど、でもお客様としたらやっぱその味が食べたくていくわけだから、そこを逆にあれしちゃいますもんね、なるほど。なんか今度いいですかね、もう出しちゃっても、バラーメン屋さんの名前出しちゃっていいですかね、福島の
大阪
福島区の満開
とても人気のラーメン屋さん
ね、うん、ね、トマトンっていう豚骨をいろいろねあれしてるんですが、そのね社長さんといつもねお話しされていて、うもうすごい長いですもんね。
もう二十何年ですね。まあいずれっていうか、まあ2025年にはこのラジオにも出てもらおうかな
と。もう、ね、あのぜひこのね2月3月と増えたらいい、うん、いいと思いますけどね、うん、ぜひね、そんなあれもちょっとそれましたが、
う
ん、
奥永社長お願いします。
はい、もうよろしくお願いしますもうアピールしちゃったです。はい、そんな話もちょっとそれましたけどね。
ほん
ででも、ね、はい、値上がりじゃないですけど、やっぱその畜産だけではなくて、
う
ん、個人的にも私たちも使わせてい ただ
い
て、
そう
とかね、そういうものでもすごい役に立っていて、うん、やっぱりこの値上げっていうところがすごくあれだけれど、でも本当にその例えば 何百円とか値上がったところで、じゃあこのクッキーを他のものにしようってないんですよ、うん、ね、だからだからすいません、今あのあんこ特別出演のあんこまるちゃんがもう、
あー、お
ー、おー、おー、おー、おー、大丈夫でしたね。はい、失礼いたしました。
大丈夫か。
大丈夫ですね。はい、
はい、
話は、はい、戻させていただいて、
うん、うん、まあ、はい、どうぞ。
あ、いや、なんか最近の話聞いてたのは、まあ、沖縄の方でも、
そうですね、
あ、まあ、いろんな方面で動きがある
という
、
うん、そうですね、沖縄の、販売会社さんが、
はい、
琵琶湖島ですね、琵琶湖地区で、うん、まあ、サトウキビに対して、ね、はい、生産性向上緊急支援事業ということで、
うん、
まあ、要は有機資材として、
うん、
ちょっと商品名は違う名前なんですけど、
はい、
それプラス、おでんのペレット堆肥、これをね抱き合わせで展開されてるんですね、
うん、
はい、で、まあ、おそらくというか、まあ、はい、いろいろ、まあ、有機の農業の理論、
はい、
理屈で言うと、
はい、
まあ、非常に有効な組み合わせやなっていう思ってます。というか、なるはずです。うん、
あの資料を見させていただいてますけど、
うん、
発酵有機、
有機質
肥料ですね。うん、で、
うん、窒素、リン酸、カリ。ね、きちっと入ってる分が、
はい、
まあ、ペレットっていうのは農家さんが使いやすいような形になってるんですよ。というのも要は化学肥料を補助に巻くときに、
はい、
化学肥料の巻く機械なんです、
うん、
なのでその同じ形に内容は違いますけど、
はい、
形を同じにして、はい、今までの既存の機械で散布できるようにっていう、
うん、
それが、まあ、ペレット化って言うんですよね、うん、
なるほど、うん、この言葉自体があるんです
か。あります、あります。
へー、
ペレット、うん、いろんなものを、まあ、ペレット化していって、
はい、
既存の機械とかそういうもので、はい、まあ、補助に、ね、巻いていくということが結構大変なんですよね。
なるほど。
肥料を巻く、簡単に言いますけど、その単なる庭じゃないんです。おそらくこういうサトウキビ、ちなみに沖縄県でサトウキビを一番作ってるのが宮古島らしいです。
お
お、うん、はい、
大々的にやってるんです
、うん、
そこで巻くってことですよね。
そうです、ものすごい広さと思いますよ、
はい、
うん、で、まあ、ほとんどがだから機械化になってるんで、
はい、
でそれに、まあ、要は弊社から原料として出荷してるものですね、抱き合わせで巻いていく。
巻いていく。
はい、うん、いうことで。
これがでも、今、いい状態にいってる。
うん、
で、結果が、それこそ、2月、3月です
か、ね、?3 月ですね、おそらく。3月というか、
はい、
1月の20日から、
はい、
31日までの、
はい、
募集されてるようで、
はい、
で、それに、購入された3分の2の金お金が戻ってくるっていう、
うん、
要は補助してくれるんですね、
うん、でも、うん、農家さんにとってはありがたいですね。それはいい、
う
ん、
もっともっとこういう展開をね、うん、広めてもらった方がいいかなと思いますね。
そうですね、
新しいことね、取り入れてい
た、ね、逆にこの宮古島さんで大成功を収めたら、うんうん、結局他の本当に本土のこちらの方でもね、とかあと沖縄全土に
広
まったりとか行けますもんね、
う
んうん、なんかまた結果はね、うん、フェイスブックやね、またラジオでもね、お話しいただけたらと思うんですけれども、はい、本当にこういうふうに、ね、いろんなところでこういうプレビューの、ね、うん、 がもう役に立っていて、
そうですね、はい、まあちょっと宣伝ちょっとしますけども、はい、実は2月の12日に、
はい、
丹波で、はい、FM 丹波ってあるんですね、
はい、
ラジオ、はい、ラジオの、はい、ちょそれにプリビオのいろんな話してくれっていうオファーがありまして、
お
だからそれは実は生放送なんですよ。
お
2月12日、はい、19時15分から、19時45分までの、
はい、
FM 丹波ですね、80.5 やったかな、はい、まあ、それにちょっと僕出ますんで、
はい、聞いてもらえたらいいですね。
まあまあ生放送なんでね、はい、ちょっと、はい、何なのか分かりません、
はい、
2月12日水曜日、
はい、ね、
はいはい、
はい、
まあそんなことあります
、はい、はい、ありがとうございます。そこでは もっとこう、
うん、コンパクト
に、コンパクトにね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。そんな今まであれですね、本当にこういう改めて地球再生事業、クリビオのこのお話聞かせていただいて、うん、本当になんかこう地球のその環境っていうか変わっていくんだなっていう、やっぱ光というかね、希望というか本当見えますね。
やっぱりそれの、まあ、理解者もだんだん増えていってる。
そうですね。
まあ世の中のね、
うん、
なんていうか、風向きがそうなったんで、
うん、流れがもうそのようになってますよね。
ちょうどね、僕、2020年の3月からね、代表やってますけど、
はい、
まあ、18年、19年の時は、
はい、
まあ、クリビオの人間じゃなく、
うん、
まあ、もう一つ別の会社で、クリビオを売ってたんですけど、
はい、
その頃っていうのは、もう、なんていうのかな、そんな、ね、信じてもらえなかったからね。
そうですよね。
全く。うん、だから、その辺はね、やっぱりね、まあ、よく、創業の会長と話したときに、
はい、
時代が追いついてきたって、
なるほど、
いう表現をしてますね。
はい、
はい、
なんか嬉しいですね。はい、本当そうやってね、知らなかったところから皆さんが知って、やっぱご縁がこうつながってね、広がっていくっていうところで、うん、自分たちの口にするものとか直接関わってくるじゃないですか。うん、こういうふうに本当に変わっていったらいいですよね、どんどんね。
やっぱり自然のメカニズムが OK なのでね。うん、効果が高いというか。
そうですね。その話をしている間にあっという間に過ぎましたけれども、うん、このね、お話を2月に今月ねやらせていただいて、来月ですね、3月には株式会社丹波農商様ですね、こちらの、うん、来ていただいて、Sサミットをしていただきましてね、お話しいただければと、うん、こちらもね、ぜひ続けて聞いていただけたらと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
トークライブラジオ夢の種。
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。本日のゲスト、株式会社クリビオ増田社長、川口義彦さんでした。もしね、ご興味がクリビオある方は社長に直接ご連絡でもいいですし、私のところへ川口みどり義彦でもいいですので、ぜひご連絡いただければと思います。それでは、金曜日19時30分から20時、グリーンチャンネル緑の園、来週のこの時間またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
持ってくれる輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。